礼拝の前にご案内いたします。礼拝はご着席のままお守りください。賛美歌は一番のみを歌います。主の祈りと使徒信条の言葉は修法の裏表紙に記載されております。以上です。ただいまより2021年3月21日第三主日礼拝第一礼拝を始めます。7番。祈ります。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時だものなればなる。アーメン。講読文6詩23編。6詩23編。主は我が牧者なり、主は我を緑の野にふさせ、主は我が魂を生かし、たと言われ死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり。何時我があだの前に、我が頭に油を注ぎたもう。我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はヨハネによる福音書15章12節から17節新約聖書の199ページ上の段です。 ヨハネによる福音書15章12節、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。ここまでです。お祈りを捧げます。御在天の父なる神様、皆をあがめて心から賛美いたします。美しく咲き始めた桜が残念ながら雨に濡れてしまった今朝ですが、第三主日のこの第一礼拝にお招きいただきましたことを深く感謝いたします。今自宅礼拝を捧げていらっしゃる皆様と、この御堂に集い得た皆様と共に、心を合わせて力の限り主を賛美する礼拝をお捧げできる喜びにあふれております。たどりました7日の旅路は受難節ただ中であり、コロナ禍の自粛生活で疲れ果ててはおりますが、イエス様の苦しみや忍耐を思うとき、私たちも力を振り絞って立ち上がらなくてはならないと励まされた日々でありました。緊急事態宣言は一応本日をもって解除との政府の方針ではありますが、リバウンドの恐れや変異ウイルス拡大の不安など、まだまだ気の抜けない緊張の生活が続くことは否めません。どうぞ私たち一人一人が賢く対処していけますように。そして今ここに御霊の働きがあり、私たちの心に平安を満たし、望みを新しくしてくださることを信じるものとならせてください。神様、今この時も病床にある方、体力の衰えを嘆いている方、悩みの中で疲れ果てている方、看病や介護に心砕いておられる方々を思います。それらの方々のために、私たちが常に祈り続けることができますように、あなたが深い愛と顧みのうちに覚えて恵みの中に置いておいてくださいますようにお願いいたします。私たちをお導きくださいます石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師、清水神学生のお働きを祝し、ご健康をお支えください。神様、春は子どもたち、若者たちのさまざまな新しいスタートの時でもあります。卒業、進級、進学、就職など、新しいステップへ踏み出す子どもたち、若者たちをどうか希望で満たし、良き方向へとお導きください。ふるさとや実家を遠く離れる若者をどうか励ましてください。どこにあっても神様を信じ、礼拝を守る生活を続けることができますように。本日、説教のご奉仕をしてくださいます清水義弘神学生は、神学生として語られるのは今日が最後となります。教会学校から育てられ、献身の思いを与えられ、東京神学大学にて学びと鍛錬の時を経て、めでたくこの3月に卒業され、4月からは伝道師として働かれることになります。教会学校小学科では子どもたちに慕われる良きお兄さん先生としてご活躍くださいました。私たち教会員一同は清水神学生を心から誇りに思い、感謝でいっぱいです。これからの伝道師としてのお働きの上に、神様の祝福がどうか豊かにありますように。 御旨にかなった良き道が示されますようにお祈りいたします。これより御言葉をいただきます。語られます清水神学生を聖霊が強めてくださいますように、聞く私たちの心を広く開いて主を迎えさせてください。感謝と願い、集う皆様と自宅礼拝の皆様のお心の内にあるお祈りに添えて、我らの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌294番。使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえる。天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえる。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえる、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、私があなた方を選んだと題して、清水義弘神学生です。
親愛なる越谷教会の皆様、皆さんと共に神様に与えられた御言葉を分かち合うことができる、その喜びに心から感謝申し上げます。神様に感謝して、共に主の御言葉に耳を傾けたい、心からお願いします。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。どういうことでしょう。私たちは今朝も自分の意思で教会に来たのではないでしょうか。日曜日の朝、7日の旅路、月曜日から土曜日まで疲れ果てて、日曜日の朝ぐらいは寝ていたい、私はそう思うことが何度もあるんですが、ですがそれでも眠たい目をこすってわざわざ礼拝堂に来ている、それは イエス様のことが好きだから、私が来たいと思っているからだ。私の意思でここに集っている。私が選んでいるんだと、そう思われるかもしれません。ですがイエス様はそうではないとおっしゃいます。あなた方が選んだのではないんだ、私があなた方を選んだんだ。ではキリストに選ばれるとは何を意味しているのでしょうか。このイエス様の御言葉、そこにはどのような恵みが込められているのでしょう。15節、イエス様は弟子たちに呼びかけています。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない、あなたたちを友と呼ぶ。イエス様はしもべと友というのを対比して語っておられます。ではしもべとして選ばれるということと、友として選ばれるということの違いは何でしょう。しもべは奴隷と訳すこともできます。この福音書が書かれた時代、ギリシャの法律によれば、奴隷はご主人様にとっての生きている道具であるそうです。生きている道具、それはご主人様の命令を何も考えないで聞かないといけないということです。命令されていることの理由や説明を尋ねることはできません。人格のない道具、ご主人様がその命令によって一体何をなそうとしているのかわからないまま黙って言うことを聞かなければならない。何も意見してはいけない、何も考えるな、ただ黙って言うことを聞きさえすればよいのだ。それは苦しいことだと思います。ですが私たちはこの世で生きている中で、そんな悲しい扱いを受けたことがあるのではないでしょうか。ヨハネ福音書はキリストのもとにいることとこの世というのを対比して描いている部分が多くあります。では教会の外、この世である悲しみとは何でしょう。親と子、上司と部下、あるいはある集団の指導者とそのリーダーの指導を受ける人、力ある者が弱い立場の者を道具として扱おうとする、黙って従う都合の良い人間であることを求められる。弱い立場にいる人は仕事や居場所を失うことを恐れて、反感を買うことを恐れ、自分の心を押さえつけ従い続けなければならない。誰かにとって、あるいはあるコミュニティにとって、人はしばしば奴隷となることがあります。主人のしもべ、それはその人の人格が大切にされない一方的な関係です。大きな隔たりがある関係、つまり私たちが奴隷としてキリストに選ばれているのであれば、喜んで主を賛美することはとてもできることではないのです。ですが本来近づくことさえできないはずと、神の子であるイエス様は弟子たちに向かって あなたたちは友達だおっしゃいます。キリストが果てしなく遠く離れたその隔たりを乗り越え、弟子たちに友として寄り添おうとしておられます。友人に上下関係はありません。何でも自分の思っていることを伝えてよい相手、喜びも悲しみも全て分かち合うことができる。とても近い、とても近い距離にいる人、それは一緒にいたい、そう心から思える。大切にしたいし、大切にされたい、そんな関係です。そんなイエス様のお父さんである神様に従うこと、それは弟子たちにとってとてつもなく大きな喜びであったはずです。イエス様は弟子たちとの歩みの中で何度も父なる神様の話をしておられます。弟子たちのことを天の父がどれほど愛しておられるのか、愛の実現のためにイエス様が彼らの世界に来られたということ、そして神様がキリストの十字架と復活によって何をなそうとしておられるのか、救いの計画すべて弟子に話している。弟子は奴隷ではないんです。従いたい方が何をなそうとしているのか、それをすべて知っているから、知らされているからです。また今朝読まれたヨハネ15章の前の箇所では、弟子たちのうちの何人かがイエス様に質問をしています。そしてイエス様はその質問に愛を持って答えています。弟子たちの質問を遮ることはされないんです。何一つ一方的ではない。イエス様は一つも強制させようとはしないで、弟子たちとの対話というものを大切にして弟子たちと共に過ごされています。どうしてか、それはイエス様が弟子たちと主人と奴隷のような一方的な主従関係でいることを望んでいないからです。イエス様はお互いがお互いを呼び合うような自由でとても近い関係の中で、弟子たちが人々に救いの喜びを告げ知らせること、それを望んでおられるからです。そしてそのためにイエス様はご自分の命を捨てられます。友のために自分の命を捨てる、これ以上に大きな愛はない。イエス様が話されているこの場面、これはユダに裏切られて連行される直前です。私たちは受難節の時を過ごしています。ですのでそのことにもう一度思いを馳せたいのです。イエス様は間もなく弟子たちのもとを離れ十字架に向かわれる、自ら進んで向かわれる。その前に、別れの前の最後のその時の中で弟子たちに語りかけています。あなたたちに最上の愛を示そう、あなたたち友達のために私は命を捨てる。イエス様の十字架、それは弟子たちが主イエスの友であることの証です。であるならば キリストの私の命じることを行うならば、あなた方は友だという言葉にためらいを覚える必要はないのです。キリストは彼らが自分の力で命じられたことを行うことはできないということをよくご存知です。鶏が鳴くまでに3度イエスなんて知らないよという人間の弱さ、イエス様は誰よりもよく知ってる。だからこそキリストは十字架に向かわれる。イエス様の十字架が人間にはできないことをできるようにさせてくれる。十字架の愛が人々にあふれんばかりに注がれるからこそ、人間は愛の実を結ぶことができる。だからこそイエス様の友であり続けることができる。何も心配する必要はない。あなたたちが私を選んだんじゃない。私があなたたちを友達として選んだんだ。イエス様に友として選ばれた喜び、それはこの世でどれほど理不尽な出来事にあっても、自分の中にイエス様を愛したい、でも愛しきることができない、そんな弱さがあったとしても、失われてしまうことは絶対にありません。イエス様が私たちの友であることをやめることは絶対にないからです。私たちのために命を捨ててくださったイエス様が私たちを見捨てるなんてことはありえないからです。イエス様、そう呼びかけて何もかも打ち明けてしまうこと許されている。そんな関係はいつまでもいつまでも続いていく。その証拠に今私たちはここで礼拝をお捧げしています。イエス様に選ばれたからこそ、こうして私たちは毎週の日曜日選ばれた喜びを分かち合っている。越谷教会の皆さんはそのことをよくご存知だと思います。10年前東日本大震災の後、私は長い間行かなかったこの越谷教会にポツポツ通い始めました。毎週熱心に通っていませんでした。ですがたまに行くと、皆さんはとても温かく私を迎えてくれました。吉弘君が来てくれて嬉しいよ、そう声をかけられたこと一度や二度ではないんです。なんで先週は来なかったんだと責められたことは私は一度もありません。不思議だったんですよ。どうして僕が教会に来ることが嬉しいことなんだ、分かんないな。その言葉の意味が知りたかった。私は少しずつ教会に通うようになりました。そんな私は今教会学校で子どもたちが来てくれると本当に嬉しい気持ちになります。あなたが来てくれて嬉しい、その思いで満たされます。皆さんが私に声をかけてくれたように、私は小さな友達のことを嬉しい、そう思えるようになりました。礼拝に7日に一度主の日、私たちが招かれている。まさにその時イエス様は私たち一人一人に声をかけてくださっています。〇〇くん、 〇〇さん、来てくれたんだね。あなたが来てくれて嬉しいよ。誰一人としてこのイエス様の呼びかけをもらえない人はいないのです。私たちはイエス・キリストの友達であるからです。キリストに選ばれた喜び、それを皆さんが分かち合ってくださったからこそ、私は今こうして講壇に立つことが許されています。キリストは父なる神様を証しするために皆さんの友となられました。皆さんのキリストを述べ伝えるその働きによって、私は今ここでこうしてメッセージをさせてもらっているんです。イエス様が私たちを選ばれたのは、私たちをご自分のもとへと招くためです。そして悲しいことが多いこの世の中で、私たちを伝道に使わせるためです。牧師も信徒もそんなことは関係ありません。キリストに召された私たちすべて、キリストの喜びを一人でも多くの人と分かち合うために教会から送り出される、皆さんのそのお働き、その働きがこうして実を結んだ、そういうのは傲慢でしょうか。私はそうではないと確信しています。感謝を込めて皆さんを通してイエス様が私に与えてくださった言葉をお返ししたい、そう願います。皆さんようこそ教会へ。共に主の御言葉を聞きましょう。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけていって実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと。私があなた方を任命したのである。祈りましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。神様、私たちを選んでくださったことに感謝します。あなたが私たちを捉えてくださったおかげで、こうしてお礼拝を守ることが許されています。どうかそのことに感謝して、この悲しい世の中で一人でも多くの人がキリストに結ばれるよう、私たち一人一人を用いてください。自宅礼拝を、痛みの中で守っている人おりましたら、どうかその人の上にあなたの豊かな祝福を与えてください。共にお礼拝を守ることができるよう、まだ自宅礼拝を守ることさえ許されない、そんな人たちにあなたが寄り添っていてください。神様、今日から始まる旅路もあなたが共にいて守り続けてください。どうかいつまでもあなたの御言葉を受け、また聖霊を受けて生きていくことができますように。言い尽くせません感謝と願いを込めて、私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌515番、 捧げいたしましょう。正英539番、続いて棚橋牧師より祝祷をいただきます。私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつも あなた方と共にいる。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。
関係施設の現状